ペップの目
グッドバッドウィアード。
はい、始まりました。ペップの目グッドバッドウィアードのコーナーでございます。このコーナーでは私ペップが前回の収録から今回の収録にかけて劇場で見た作品を、まずは有料か不可のジャッジをつけて全タイトルをご紹介いたしまして、それからグッドバッドウィアードの観点から主に3作品をチョイスして、それぞれの感想を基本ネタバレなしで語るコーナーでございます。今回のグッドバッドウィアードの聞き手としてお迎えしましたのは、パートナー候補に答えてくださいましたマルユさん、それとマルユさんの付き添いということでご参加いただきますペキンパーさんでございます。どうもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではお二方の、まずは聞いてくださっている皆さんにですね、まあ、どういう方かというのを、まあ、簡単に自己紹介をしていただきたいなと思います。じゃあマルユさんからお願いできますか。
シネマクティフの一ファンの
ありがとうございます。
マルユと申します。
マルユっていうのが、はい、正しい。
そうなんですよ。ペプさんと一緒で、そうそう、はいはい、私もあゆみさんが一番最初に私が投稿したものを読んでくださった時に、はい、ちょっとマルユじゃないイントネーションで
マルユさんで
言いました。それはペプさんはマルユさんって言って、はい、あゆみさんまたちょっと違ったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、そうそう。
で、マルユさんが
一応、まあ、何でもいいんですけど、
いやいやいや、でも
一応本人的にはマルユというイントネーションのつもりだったんです、
はい、
です、
はい
はい。
で、今日はどちらから来ていただいたんですかね。
東京から。
東京から、
はい、
わざわざすみません。
いえいえいえいえ、本当にね、ずうずうしくこぼれしてあげちゃって手を。
いえいえ、もうあげていただくのが一番ありがたいので、はい、どれぐらいから映画ご覧になられてるんですか。
ま、映画は、まあ、ずっと昔から見てはいるんですけど、
はい、
今みたいに見出したのは、うん、やっぱり東京に来てから
そう
ですね。
その前はどちらにいらっしゃったんですか。
あ、広島です。
あ、広島で、
うん、
うちのポッドキャストは広島で非常に映画深い
そうですよね。
ポッドキャスト
でございまして、だから私もサロンシネマのお話とか出た時は、
はい、
ちょっと悔しかったんです。私も行ったことがない。
ああ、
そうそうそうそう、
はいはい、
うん、私が、ね、東京に来てからあゆみさんが行かれたサロンシネマになってるので、
はい、ああ、そうなんですね、
はい、
うん、
はい
は
い、
僕もサロンシネマはロビーまでは行きました、
うん、
何映画見てないですよ。
そうそうそう、うん、ですね。
今だいたい年間どれぐらい鑑賞されてる感じですか。
それがまた今年は特別で
多い、
うん、っていうのが、はい、まあ、今隣にいるペキンパーさんもそうなんですけど、
はい、
そもそもがまあ、SR 埼玉のラッパーでおなじみの、はい、まあ、入江優監督が主催 の、はい、まあ、メルマガがあるんですけれども、
はい、
まあ、そちらの、まあ、イベントで、まあ、お会いしたんですね、ペキンパーさんとは。
そうです
ね。で、その時に、
うん、
去年の年末に一番見た人っていうのを、
はいはい、
やりましょうみたいな、そのイベントでベスト、モストウォッチ賞みたいなのがあって、はい、それが500超えの方がいらっしゃったんですよ。もちろんペキンパーさんとか、
はい、
シネマクティフだと、あとロンペさんも投稿されてると思うんですけど、
ね、
もうすごいんですが、はい、それもはるかに超える500超えっていう方がいらっしゃって、
はい、
でそれでなんか人ってこんなに映画って見れるもんなんだって思って、それじゃあちょっと意識して見に行ってみようってなって、で私はその時ちょうどもうその会場で、
はい、
何本見たかやりますって言ってたので、うん、多分100本からが話になるだろうなと思って、
なるほど。
で当日の午前中に1本、最後七国トリュ
フォ
ーを見て臨んだんです。
はい、
そのイベント、
それが100本目やったんですか。
それが100本目だったんですよ。
おー、すごい。
そう、それで案の定、
はい、
やっぱり100からだったんですよね。100以上の人手を挙げてくださいみたいな感じで、で、まあ、もちろん120ってなったらもう一気に終わっちゃうんですけど、
そうですね、
まあ、それだけはまあこう刻みつけたぞみたいな、
はいはい、
っていうのがあって、そうで、まあ、そういう影響もあって、うん、まあ、見出すと、うん、 今日、まあ後でお話出るかもしれませんが、はい、3人でダンケルクを、はい、念願の109シネマズ
スポ
シティで、はい、あの次世代の IMAX で初めて見たんですけど、はい、それで217本目です。
え、今年、うん、すごいですね。
そう、本当はなんか去年が結局その時点で100本で結局110本だったんですよ、
2000、
うん、そうそうそう、はい、なので倍見ましたって言いたかったんですね、ここで。
あ、なるほど。
そうそうそう、シネマクティフさんを聞いて倍になりましたみたいな方いらっしゃるじゃないですか、はい、まあ、単位はちょっと違いますけど、
もちろんね、
はい、そう、それで私も倍になりました。
いやいや、倍
が、そうそうそう、220みたいなあの、うん、ですがちょっと失速しまして、8月は結構見たんですけど、はい、9月はちょっとバタバタしまして。
いやいや、でも失速してる数字ではないですよ、
うん、いやいや、だから本当見れるもんなんですよ皆さんみたいな。
あ、
見ようと思えば。
だいたいじゃあどんなスケジュールで映画館行かれてるんですか。
うん、まあ、私、まあ、女なのでやっぱりレディースデーという強い見方が、はい、あるので、まあ、それなどを駆使しながらですけど、
は
い、で
も平日はお休みとかですか。
あ、いえ、私あのカレンダー通りなんで、土日祝日がお休みなので、やっぱり確実に見られるのは土日祝日。
そうですよね。
なのでそこに集中するのはします。だから調子が良ければ、うん、土曜日日曜日で3本とか、だから1週間に6本見えて、
はい、
仕事の終わり、うん、具合で、まあ、水曜日、そう、火曜日とか、だから TCG グループだと火曜日も金曜日も1000円見れるじゃないですか、はい、とかそういうのがたくさんあるので、うん、行ければ行くし、
うん、
で今、まあ、あゆみさん激推し の, あの午前10時の映画祭、 あ,、
はい、
あれにもちょっと手を出しちゃったので、それがうまく始められると結構4本とか見れる日もあるんですよ、
ね、
土曜日、ね、そうそうそう、
はいはいはい、
結構スタートが大事なので。
そうですよね、
うん、いや笑ってらっしゃるけど5本とか平気でね、
あの後でゆっくり、
あ、そうですよね、そうそうそうって感じで気づけば、
はあ、
うん、
すごいですね。
だけどその代わり、
うん、
あんまり覚えてないものもありますね。なのでこの間ペップさんがあの、
はい、
ジミー・ソウルさんとやられて、はい、グッドが美に信じる男だったじゃないですか、はい、
そうですね、
でそれのあらすじで、
はい、
結局あの拳、石の拳の、
はい、
うん、それの映画もある
らしいですね、
ですよ、うん、で、まあ、東京ではもうかかったので、
はい、
それも見たんですけど、はい、ペップさんのそのあらすじを聞いて初めて、あの人があ の人だったんだって言って、でストーリーがどっちがどっちだっけ、はい、みたいな、本当
な
ほぼほぼすぐぐらいに見たんで、
ビ
ニーを見てからハンズ・オブ・ストーンか、
はい、
を見たんで、まあ、どっちもトレーナー役が、ね、最高ですけど、
ね、うん
う
ん、
もう片っぽはデニーロなんで、
あ、なるほどなるほど、
うん、なんやかんや楽しくやっております。
ありがとうございます、
はいはい、
ちなみにあのシネマウルフのポッドキャストはいつから聞いてくださってるんですか。
あのちゃんと聞き出したのは、
はい、
多分4月配信ぐらいからだと思います。
2017年
で、あの自分が見たやつとかからこうランダムに聞き出して、
はい、
でまあ、もちろん面白いので遡って最初から聞いてみたいな、この配信のサイクルがこうなんだって分かって聞き出したのが多分5月からなんですよ、待ちに待って。
なるほどなるほど。
そしたら5月はその初回の配信があったら連続してあったんですよね、配信が、
は
い、1日目が例えばまあ6月10日にあったら、はい、11、12、13、14って毎日配信があったんで、はいはいはい、次の月もそうだと思ってたら、
はいはい、
多分6月は結構ちょっと空いたりしたのかな、
う
ん、7月かな。
そうですね、
そうそう、はい、それで、
うん、
あ、まだちょっと甘かったなと思って、
あ、いやいやいや
研究が甘かったなと思って、
基本的には、うん、あの毎日配信したい、
うん、
配信しだしたら、
そうですね、
毎日配信したいんですけど、
そうそうそうそう、
なかなかあの、まあ、いろいろ
もちろんもちろん
事情もございまして
そうなので、
はい、
あのハラハラしながら
ですけど、
もう、はい、もう慣れましたので。
あ、本当ですか、
はい、
ありがとうございます、
はいはい、
じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、もう一方、北京パーさん、
どうもはじめまして、北京パーと申します。
よろしくお願いします、
はい、ペップさんとはあのツイシネの、
はい、
ハッシュタグの方で、
そうですね、
つながってね、
はい、
でもう一人共通の友人の猫とお出かけさんとおられるんですけど、はい、あの方からお誘いいただいた時にあのゴーストバスターズの監督の未公開のスパイでした、
あ、それを、ね、
はい、みんなで見ようみたいな、
はい、
誘っていただいたりして、はい、そうですね、あのやらせていただいて、こちらの方の番組は正直聞き出したのは本当ここへ 1、2ヶ月ぐらい
で
今回こうやって収録させていただくってお話聞いたんで、
はい、
もう頑張ってあの残り5回分まで全部聞きって、
うわ申し訳ないありがとうございます、はい、
すごい面白くて、
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、まあね、この場に来てあんま面白くないですねとは言えないと思いますけど
あゆみさんがね、跳ねた回は
あ
すごい面白くて、私はあの、はい、三四郎を激推ししてた話あった
り、ありましたね、
はいはい、あの時の跳ね具合とスターウォーズの跳ね具合がすごい面白いなと思って聞いたんです。
次の配信もまた近々始まると思うんですけど、うん、もうスターウォーズ年末に向けてもう彼女動き出してるんでまあそのあたりもぜひちょっと楽しみにあのしていただけたらと思うんですけど、ちなみにあのペキンパさんは今年は何本ほど、今
今年はちょっと少ないですね、233本、
ペキンパさんにしては少ない方ですね。
そうですね、今9月やから去年やったら多分270本ぐらい見てたんです
でしょうね。去年トータル何本やったんです
か？346本です、
ね、おーです。これがね、あの、まあ、ペキンパさんをご存知の方やったら、まあ、分かると思うんですけど、1日6本とか7本とかね、やれるかのパターンもあるんで、
そうですね、
まあ、驚くばかりなんですけど、基本的にはやっぱ土日メインですか？
そうですね、もう土日というか、土曜日も一応仕事なんで、はい、土曜日終わったら、2本ぐらい冷凍書をうまいこと組んだら見れる、早出なんで、
はい、
上がるのが早かったら2本ぐらい組めて、で、まあ、休みの日はがっつり朝から。行くって感じですかね。旧作も結構見るんです
よ、ね、そうですよね、はいはい、
なんで大阪の九条にあるシネヌーボさんが特集で絵のを組んでるともう朝から晩までこもってて
ですよね。
朝10時入って終わったら晩の10時みたいな真っ暗みたいな帰ったりする
。すごいですよね。
あります
よ、はい、まあ、今日はあの丸湯さんの付き添いということで来ていただいたんですけど、
そうですね、
はい、とはいえですね、もうこの場に来ていただいたからにはですね、もうバンバンお話をしていただいて楽しくやれたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速あの僕のコーナーの方を進めていきたいと思うんですけども、前回の収録が2017年の8月の10日で、本日が2017年の9月の10日でございまして、この間に見た作品が延べで本日も入れて15本でございました。はい、こちらはですね、まずはタイトルとそれから有料か不可のジャッジをつけてご紹介をまずはしたいと思います。あのいつも来てくださる方には言ってるんですけど、自由にリアクションを取っていただいて構いませんので、
はい
はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは参ります。スパイダーマンホームカミング、リョウ、ザ・マミー呪われた砂漠の王女、かサバイバルファミリー、かセールスマン、りょう、ハードコア、これ2回目の監修、ゆう、ベイビードライバー、ゆう、チェイサー、ゆう、ナイトクローラー、ゆう、キングスマン、ゆう、打ち上げ花火、下から見るか横から見るか、不可ワンダーウーマン、カー、ザ・ウォール、ユー、エル、リョー、新幹線ファイナルエクスプレス、カ
ー
ダンケルク、これは本日3人で見たんですけど、この評価は後で、はい、ということで、はい、以上の15本でございます、はい、何か気になる作品ございましたですか？
新幹線がね、カーいうのがかなり意外、
はい、新幹線はお二方ともご覧になりました
、
かなり良かったですか？
私はもう
むちゃくちゃ
大傑作だと思
います。あ、本当ですか、
はい、まあ、私も良かったです。
良かったです、
うん、
もう僕ね、前半はめっちゃ良かったんですけど、
はい、
あ、そうなん
だ、はい、マドンソクが噛まれてから、
うん、
あのそっからですね、そっからの展開が、うん、僕的にはだいぶトーンダウンしたっていう感じ、
うん、
やっぱり、まあ、ネタバレに気をつけながら言いますけど、
う
ん、
そうですね、
噛まれてから反転してほしかったです、
うん、
ああ、なる
今まで心強かった人が反転して、それをじゃあどうやって回避すんねんっていうところは見たかったなと思うんですよね。あそこも完全にフェードアウトしちゃったんで、まあありえないじゃないですか。もう完全に感染したら絶対に反転してこないおかしいのに、もう完全にフェードアウトしちゃったんで、まあ、あの辺がっていうのが引っかかったのと、まあ、あとはまあ後半に向けてはやっぱりちょっといろいろ気になるところは僕的には多かったですかね。だからもうむちゃくちゃ楽しみにはしてたんですよ、もともと3域のタイトルの時からずっと気にはなってたんですけど、まあ、そんな感じで僕は思いましたというところですかね。はい、本日のグッド作品をご紹介したいと思うんですけども、パンフレットを持ってまいりました。はい、今回のグッドはこちらですね、ザ・ウォール、2017年アメリカの作品でございまして、ダグリーマン監督作品、90分、レーティングは一般ですのでどなたでもご覧いただけますか。私はこれを109シネマズハット神戸の土曜日のレイトショーで見まして、割とこの日はですねレイトショー他にも大きいタイトルがあったんでどうかなと思ってたんですけど、だいたい30人ぐらい入ってたんで、まあまあそこそこ入ってたかなっていうような感じでした。はい、作品としては、ビギンマさんはご覧になられますね。
まあ見てない
です。見てない、予告は
見てない、
見てないです、じゃあちょっと予告をご覧いただきましょう。
はい、
はい、ご覧いただきましていかがでした。
なんかすごい砂っぽい
確かに
でも多分前編ここだけの話なのかな
と
思っちゃうけど、まあ、その分からないですけどね。なんか結構小さい世界のお話かなとか、ちょっと今目の前にパンフレットもありますけど、
はい、
砂っぽいはちょっとある種正解ですよね。
正解です、
ね、
大正解です。さすがやはり、ね、あの鋭い洞察ですね。では、あらすじをですね、キネノートの方から引用させていただきたいと思うんですけども、2007年イラク戦争中の荒廃した村、アメリカ兵のスナイパーであるアイザック過去アーロン・テイラー・ジョンソンとマシューズ・ジョン・シナンは瓦礫の中に残った大きな壁に潜む敵を狙い、5時間が経過したが全く動きがない。様子を見にマシューズが壁に近づくと想定外の場所から銃撃を受け倒れる。アイザックは援護に向かうが撃たれ、命からがら壁の背後に逃げ込む。アイザックが身動きを取れずにいるとというので、まだここからあと実はキネノートのあらすじもあるんですけど、僕的にはちょっともうこれ以上は言わない方がいいかなと思うんで、省略します。
はい、
ちなみに公式サイトのストーリーのところはもうちょっと踏み込んでるんで
確か
なのでまだこのポッドキャストを聞かれてこれから見ようと思っている方はもうそこも読まない方がいいということを強くお勧めしております。では、ポイントを3つ挙げてご紹介を進めていきたいと思いますけども、まず1つ目ですね、90分間視観しない戦場ホラー映画、それから2つ目、出演俳優3名の説得力、それから3つ目、危ういバランスを踏みとどまった演出と、この3点で、お話を進めていきたいと思うんですが、丸井さん、
はい、
丸井さんが好む映画の上映時間というのは大体何分ぐらいですか。
まあ、110分いないぐらいですかね。
おお、ペキンパさん
は。ものによるんですけどね、ただ個人的に思うのは、
はい、
こういう風なサスペンス的なものっていうのは絶対90分ぐらいまで、はい、マックス90分ぐらい、95分が限界かなと、はい、逆にそれをもっと刻んでいった方が傑作って多いんちゃうかなと気はします。
はい、まあ、映画好きな方であれば当然本数をたくさんご覧になられている方も、まあ、たくさんいらっしゃるんで、好きな上映時間、自分が大体これぐらいみたいなぐらいの上映時間というのは、まあ、もちろん作品にもよるとは思うんですけど、まあ、あると思うんですよ。多くの方がこう好む上映時間の一つで、やっぱりそのさっき銀馬さんがおっしゃったように90分というのが一つの目安になる数字やとは思うんですね。例えばアンケートを取ったとしたら90分ぐらいで収まってくれるのがいいなっていう人が多分7割とか8割とかになるんじゃないかなと思うんですよ。本作はジャスト90分なんですね、だからまあこれだけで加点要素ではあるとは思うんですけども、もちろん90分やから何でも OK というわけではもちろんないので、これはもう内容が伴わないといけないのはもちろん当然なんですね。で、内容はどうやったのかというと、まあ、これは僕的に言うと、まあ、非常に素晴らしかったと思います。 で何が素晴らしいのかというと、まず今あの読ませてもらったあらすじにもあったようにですね、イラク戦争中の戦場というところが舞台になってるんですね、うん、要するに今何が起きても不思議じゃないという状況を、まあ、再現しているというのはもちろんなんですけども、うん、丸井さんがさっきおっしゃったように土と砂しかないですね、うん、その荒廃した村のロケーションというのがまず素晴らしいと思うんですよ、うん、予告1分ぐらいの予告でしたけど、まあ、あれ見ただけでも、まあ、砂っぽいっていうお話がありましたけどまさにその通りで、もう全編ほぼあのところからほぼ動かないっていうような状況なんですね、うん、だからそこのロケーションというのの説得力っていうのはもう非常に素晴らしいんじゃないかなと。そこでまず出てくる予告編にも出てきてましたけども、アーロン・テイラー・ジョンソンとそれからジョン・シナンですよね、うん、この2人がですね、まあ、文字通り、まあ、乾いたあの土と砂にまみれて、もうそれこそ目とか口とか鼻とかにもう土やら砂やら入りまくってるんですよ、うん、まあ、それをもちろん厭わない体を張った演技というのが素晴らしい、うん、で、まあ、一番素晴らしいと思うのはこういう戦場の恐怖をですね、非常にミニマムな予算、これバジェットを調べると300万ドル、うん、3億2000万できっちり描ききってるんですね、うん、この3億2000万っていう数字は邦画でも可能な予算ではあるんですよ。だからお金がないから面白い映画が作れないというような言い訳はですね、まあ、この作品を見たら、まあ、通用しないなというのが、まあ、はっきりわかると思うんですよね、うん、戦場の恐怖って何かなってなったら、これはやっぱりいつ死んでもおかしくない状況が持つことができるこの死と隣り合わせの恐怖ですよね。つまり今自分は生きてるけれども、これがまあいつ終わるか分からへんということが一番の恐怖だと思うんですよ。これを見ている僕たち観客は、まあ、いやおなしにこの土と砂にまみれたこの荒廃した村に、その村イコール戦場ですよね、うん、死の恐怖に同じように引き込まれて、そのまま視観することなく90分間突っ走る、うん、言うなれば戦場ホラー映画と言ってもいいような本作は、まあ素晴らしい出来になっていると僕は思います。それから2つ目、出演俳優3名の説得力ということなんですけども、うん、通常の映画で主要キャストが3名ということになると、うん、そこはかとなくこう低予算感が漂ったりとかですね、うん、あとまあ3名でやっぱ物語を最後まで進めるためのリアリティとか、うん、あるいは限定空間を見ている方が不自然に感じないシチュエーションを作らなあかんっていうことになりますんで、うん、非常にここ苦労すると思うんですよ、うん、で本作では、まあ、すでに戦闘で荒廃してしまった町、うん、でかつてそこには人が住んでいたんですけども、住んでいた人もいなくなってしまった町で起こった戦闘の調査およびそこにまだ潜んでいるであろう危険分子の排除という設定の説得力が、逆に出演俳優はこの3名でなくてはならないと思わせることに成功していると思うんですね。ただ主要キャストが3名であれば、まあ、ストーリーを力強く進めるには、まあ、それぞれのキャストにかかる負担というのも通常の映画以上になるわけですよね。単純に出演者が多ければ頭割りでそれぞれシーンを割るわけですから、うん、その人の一人にかかる負担というのは軽くなるんですけども、まあ、3人となれば当然その人一人にかかる負担というのがまあ非常に大きくなるわけですよね、うん、まあ、それ相応の当然演技力というのも重要な要素になってくるんですけども、じゃあそこでキャストはどうなっているのかというと、まずアーロン・テイラー・ジョンソンですよね、うん、アーロン・テイラー・ジョンソンといえば丸井さんは何の作品を思い浮かべます？
ちょっとあの名前は見たり聞いたりはあるんですけど、はい、その顔が浮かんだりとか作品まで結びつかないです。
ペキンパさんは
キックアス
ですよね、
はい
まあ、キックアスの主人公とか、
うん、
あとノーエアボーイでジョン・レノンの役をやったりとか、まあ、いろいろあのたくさん作品には出てるんですが、僕たちというか、まあ、僕とかペキンパさんみたいな映画ファンから言うとですね、やっぱキックアスのイメージが非常に強いと思うんですよね。キックアスでのやっぱナードの演技っていうのが、まあ、本当に遠い昔に感じるほどですね、もう現在はもう筋骨隆々になってですね、兵士のそれと言っても全然不思議じゃないぐらいの体になってるんですよね。それが本作では全くあの服を脱ぐシーンとかは全くないんですけど、まあ、服を脱がなくても十分服の上からでも説得力がある体になってると思うんですよ。加えて序盤から、まあ、終盤にかけて ほぼ一人芝居と言っていいぐらいの、うん、まあ、時間が非常に長いんですね、うん、これが、まあ、彼の演技能力の高さの証明でもあると思うんですよ。そこをやっぱり視観せずにお客さんにずっと見せていくというのは、この作品の規模がそんなに大きくないので、うん、あまり大きくこれから取り上げられることってないかもしれないんですけど、うん、ひょっとしたら今までの彼の作品の中でもベストアクトなんじゃないかなと思うぐらい、彼が中心にいたからこそ紡げた話やろうなというのは非常に思いました。それからもう一人出てきました、予告編でも出てきました、ジョン・シナ。ジョン・シナっていうのはペキンパーさんはご存知かと思うんですけど、 WWE というアメリカのプロレス団体があるんですね。そこのヘビー級の現役レスラー。
現役？
現役です。はい、もちろん映画の仕事が今たくさん多いんで、たまにしかリングに上がらないんですが、それでも現役は退いてないです。あのロック様は分かります？
分かります、
はい、ロック様ももともとその団体のトップだったんですよ。で今はもう完全に俳優、ほぼ俳優しかやってなくて、リングに上がることはまあほぼないんですけど、ジョン・シナの場合はまだリングに上がることがあるという、そういう彼なんですけど、まあ、現役ヘビー級のレスラーでありハリウッド俳優であるという、まあ、二足のわらじならぬ二足のリングシューズを履くと言ってもいいと思うんですが、まあその体風貌はもちろん言わずもがなの説得力ですよね。もちろん芝居では先ほど申し上げたアーロン・テイラー・ジョンソンには当然劣るんですけども、それを感じさせない演出と、それからそのジョン・シナが演じたキャラクターが、まあ非常にこの作品ではいいスパイスになってるんですよね。先ほどから言ってますように出演俳優3名と言いました、うん、もう一人いるんですね、うん、ただもう一人はここから3つ目のポイントのところでお話を進めていきたいと思うんですけど、ポイント3つ目、危ういバランスを踏みとどまった演出ということなんですが、うん、このもう一人というのが銃馬って呼ばれる一撃必殺のイラク軍スナイパー、怪物扱いされているようなスナイパーがいるんですよ、うん、それを演じたライト・ナクリという人がいます。彼が、まあ、どのようにこの銃馬を演じたかというのはですね、まあ、ぜひともこれ作品を見て確かめていただきたいんですけども、実はこの銃馬周りの演出で作品としてこの作品が成立するかせえへんかっていう非常に危ういバランスになるんじゃないかなと感じた箇所が実は僕には複数あったんですよ。これネタバレになるので詳しくはこの中では言わないんですけども、まあ、おそらくダグリーマン監督もここは百も承知やったと思うので、まあ、ギリギリのところでですねそこを回避して、で結果としてこの作品に、まあ、最大限の効果をもたらしたというふうに思うんですね。これがジューバーを演じたライト・ナクリに与えた演出でもあるし、この作品におけるジューバーというのは実はダグリーマン監督やったんちゃうかなと。一撃必殺でこの作品を仕上げたっていうのが、まあ、非常にこれ評価に値するんじゃないかなというふうに僕は見てて思いました、はい、で、結んでいきますけども、本作このパンフレット今あるんですが、ダグリーマン監督のインタビューはですねちょっとだけなんですけど掲載されてるんですね。そこに、まあ、一映画好きとして非常に嬉しい言葉をいくつか見つけたのでちょっと引用させていただきたいんですけど、はい、私は映画を撮るときにディテールにこだわってきた。それは私のエゴではなく常にリアルな状況の中におけるドラマを見出してきたからだ。例えばオールユニドイズキルで私は兵士たちの装備のバッテリーを心配した。他のフィルムメーカーは未来にバッテリーが必要なのかさえ気にしないだろう。でも私はとても気になるし、同様に今回も兵士たちの細かなディテールにこだわったというふうに書かれてありまして、で、もう一箇所に今させていただくんですけども、現在兵役についている兵士たちの世代の代表、まず若い俳優を主演にしたかった、うん、でそこで、まあ、ポイントになったのがアーロン・テイラー・ジョンソンだと、うん、しかし同時に90分から120分間スクリーンを一人で引っ張ることができる力量も必要だった。通常は仮にあるシーンが成立しないと分かったら別のシーンを作ればいい。でも今回は彼以外に逃げる要素が何もないんだ、うん、つまりアーロンと私は孤立無援で逃げも隠れもできない状況だった。だから演じるアーロン、そしてジョン・シナを俳優として追い込んだし、監督として自分自身にも逃げ道を与えず追い込んだのさと、こういうふうに書かれてあるんですよ、うん、細かいディテールの話とか逃げ道を与えない姿勢っていうのはですね、まあ、本作だけじゃなくて 全ての映画作りにおいてやっぱり非常に重要な要素だと思うんですね、うん、と同時にダフリーマン監督がわざわざそれを口に出して言っているということは、まあ、ハリウッドといえどもそうじゃない現場というのが実は少なくないんじゃないかということを表していると思うんですよね。これまで、まあ、僕自身もこのグッドバッドウィアードのコーナーの中で細かいディテールの話とか、あと志が高いか低いかとかっていうような話をよくしてきたんですけど、まあ、こことも非常に一致する話やなと思ったんですよ。だからそれだけでも僕は非常に嬉しいことを見つけたなと思いましたし、まあ、これからもですねそういう作品はこのコーナーでも積極的にやっぱり取り上げて、公開規模の大きい小さいに関わらずですねできるだけ多くの方にこういう映画ありますよというようなことをお届けしたいなというふうに思ってます。ということで、今回のブースはこちらですね、ザ・ウォール、こちらをご紹介いたしました。